皆さんこんばんは。白川バプテスト教会の脇松でございます。久しぶりに皆さんとお出会いできて、嬉しく思っております。私のふるさとのような思いで、楽しみにして、寄せていただきました。いつも先ほどご紹介いただきましたけど、小川先生はじめ皆様方の尊いお祈りと、またご支援を心から感謝しております。福島の地で本当に教会の皆さんと共に感謝捧げながら朗読用いさせていただいております。ありがとうございます。千里に寄せていくたびに、30年前のことをいつも思い起こすわけでございます。今申し上げ、紹介してくださいましたけど、伝道者として召されたとき、本当に自分も何が何かわからないまま神様の導きで死の前に出たのを覚えております。あなたがするように決められていることというテーマでもって、私は会社を辞めて、死の働きにさせていただいて、今日に至らせていただいております。福島は今ちょうど良い、季節でございますが、まもなく冬になります。冬は非常に厳しい、雪も場所によりました深く降りますし、気温もマイナス10度ぐらいにはいつもなりますが、5年半になりますけれど、主の憐れみによりまして、今白川の教会で愛する兄弟姉妹ともにですね、同じ主を見上げて同じ主を賛美しております。そして、皆様方のことをいつも覚えつつ、そして礼拝をお捧げしております。続けてお祈りいただけたら心から感謝でございます。今日はですね、マ聖書の御言葉から霊的なチャレンジをいただきたいと思います。テーマは大胆に語らせてください。大胆に語らせてください、これをテーマとさせていただきたいと思いますが、まず聖書を拝読したいと思います。使徒の働きの4章の12節から31節までを朗読させていただきます。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。彼らは二人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。彼らは言った。あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペトロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たことをまた聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事の上に神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。もう少し読みます。釈放された二人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは立ち騒ぎ、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンテオピラトは、異邦人やイスラエルの民と一緒に、 あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。29節、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。大胆に語らせてくださいと彼らは祈ったのでございます。そして大胆に語り出したのでございます。これが初代教会のスタートの姿でございました。初代教会は迫害の中でキリストを語ってはならないと政府から明確な指示がありましたけど、ペテロたちは語ったのでございます。今晩私たちはこの大胆に語らせてください、この信仰をいただきたいと思います。じゃあお祈りを持って始めます。父なる神様、皆を賛美いたします。イエス様が復活されて天に昇られたと、教会がエルサレムにスタートしました。彼らは迫害の真っ只中にありました。今にもその火は消されそうな状態の中にありましたが、ペテロやヨハネたちはその中にありましても臆することなく大胆に語らせてくださいと聖霊によって祈りました。そしてそのように彼らは大胆に語りました。彼らは迫害の中にあって福音を語り、救える方がたくさん起こされていったとあります。神様、教会のスタートはこのような姿スタートしました。今日2000年経っていますが、しかしその原点は同じでございます。私たちの使命は福音を語るところにございます。しかしこの世は迫害をしますけれど、私たちにも同じように大胆な信仰をお与えください。キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。クリスチャンの皆さん、あなたは自分が地獄に行って当たり前だと思っていらっしゃいますか？当たり前の人間、このような汚れたものが、救われる資格のないものが、どうして救われましたか？天国に入れていただけるんですか？主の憐れみと恵みによって、主の愛がこのものに及んだからではございませんか？天国に入れていただける資格は一つもなかった私たちが、どうして愛されて入れていただけるんでしょうか？イエス・キリストの十字架の贖いのゆえではないでしょうか？私たちは心に十字架を持っています。自分が救われたことは、この十字架がなかったら今日の私はないんであります。皆さん、イエス・キリストがあなたにとって全てではありませんか？でなかったら私は地獄に行って永遠の苦しみの中で火の池で苦しんでいたんですから。全ての罪が許されたんですよ。皆さん、あなたの罪は今日も犯されたでしょうか？罪を。しかしそれも十字架の贖いのゆえに完全に主の前には許されているわけでございますね。その恵みの中に今日は生かされている私たちですから、そのキリストを述べ伝えようではありませんか。これは心の奥から出てくる私たちの霊的な叫びではないでしょうか。それがこの世の忙しさやこの世の快楽やそれらによってうずもれてしまって流されてしまう、これが私たちは一番気をつけなければならない部分じゃないかと思うわけでございます。彼らは迫害の中ですね、語ってはならないと言われていたんですね。日本で語ってはいけないというところあるでしょうか？外国の宣教師の先生は悪いですけれども、そういうことであります。2000年間、この時代から2000年間、教会は世界中で迫害の中でキリストを語り続けた。この千人のバプテスト教会も、白川の小さな20人の集まりの白川バプテスト教会も、 同じように宣教師の先生が来てくださったゆえに誕生したのではないでしょうか。それによって私たちが救われたんじゃないでしょうか。私たちは受動的に救われたんではないですね。誰かの犠牲と血の涙があったからこそ天国に行けるものと変えられていただいたわけでございます。なんと感謝でしょうかと。感謝します。主よ、働き人に感謝します。そして今日このようなものでも用いてください。このように心が動かされていくんではないかと思いますね。皆様の中でもしね、まだイエス様をご存じない方、はっきり心にね受け止めていらっしゃることできない方は、ぜひ今日でもイエス・キリストをご自身の救い主と信じて救われていただきたいですね。イエス・キリストはあなたの罪の身代わりに十字架にかかって死んで蘇ってくださった誠の救い主、この方以外に救いはないんですね。皆さん、それを覚えていただきたい。ぜひ救いの必要な方は、天国に行けるという確信のない方は、今日にでもキリストを信じて確信をいただいていただきたいと、こう思うわけでございます。クリスチャンの皆さんはその恵みに感謝して、どれほどに自分を神様に捧げてキリストを伝えようとしていらっしゃるか、これが実は教会の命の原点でございます。教会からキリストを伝えたいという心が薄らいでいったら、やがてその教会は当然のことながら薄らいでいきます。当然であります。御霊が働きませんから。福音宣教の働きは人間の力の働きではなくて、私たちは道具でございます。内なる聖霊なる神様が働いてくださった時に、この大胆に語るというこの行動が生まれてくるわけでございます。私たちの働きでは必ず途中で倒れるんですね。これを私も経験していることでございます。一つ目、キーワードは大胆です。大胆に語らせてくださいなんです。ビクビク恐る恐るじゃなくて、大胆にキリストを語るんです。どこからその大胆さは来るんでしょうか。これはですね、伝道だけではなくてクリスチャン生活は全てそこにスタートします。大胆さはどこから来るか。クリスチャンは、ああできない、私それできない、無理です、わかりません、それクリスチャンの本来の姿でしょうか。キリストをご存じない方の姿ではありませんか、いうことを思うわけですね。大胆さというのはどこから来たか。彼らはこの今読みましたけれど20節こう書いてあるんですね。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきませんと言ったんですよ。自分の見たこと、聞いたことを直接ですね、話さないわけにはいかない。この大胆さですね。すなわちそれは復活のキリストとのね、出会いが事実だったからです。ペテロたちは復活のキリストの話を聞いたんではなくて、実際に見て手で触れたんですよ。それは出会いと言いますですね。復活が事実だったから、ペテロたちは命がけてキリストを語ったわけでございます。大胆な信仰という、いわゆる大胆というのは恐れを知らないと言いましょうか。キリストの十字架と復活の事実に基づく個人的な出会いです。個人的な出会い、イエス・キリスト、復活のイエス様と私との出会いが本当にあるときに、大胆な信仰者へと変えられていくんではないでしょうか。ヨハネ福音書の20章に弟子たちの場面が、復活のイエス様との場面が出てまいりますが、ヨハネの福音書の20章をちょっとお開きください。20章の19から21節その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。 イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。ペテロたちは十字架の時には逃げていました。自分も捕まえられると思って逃げていました。隠れていました。そこに復活のイエス様が現れてくださったわけですね。喜んだとあります。この後、イエス様は個人的にペテロに現れてくださいました。ペテロよ、あなたは私を愛しますか？はい、主よ、私があなたを愛することはあなたはご存知です。私の羊を飼いなさい。三度、ペテロに語られました。ペテロも復活のイエス・キリストと出会ったのであります。そして今このペテロはユダヤ人の律法学者やパリサイ人たちの前で堂々と証ししているんですね。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにいかない。話さないわけにいかない。いくらあなたが黙ってくださいと言われても話さないわけにいかないのです。こう言ったわけでありますね。それは事実だったからですね。嘘の話や人から聞いた話のためにこういうことは言えない言葉でございますよね。じゃあ私たちはこの時代から2000年経っていますが、どうして復活のイエス様とお出会いできるでしょうか。不可能ですね、物理的には。しかし主は蘇られておられますよ。そのイエス・キリストの御霊が私のうちに内住してくださっていますよ。肉眼では見えなくても聖霊なる神様が私の魂に語ってくださいます。だから信仰をお持ちの方はいつでもどこでも復活のイエス様と御霊によって会話お話しすることができますね。それを個人的な出会いといい、よく言われる言葉ではデボーションと言いますが、この出会いが実は自分の信仰の確信へと導くのでございます。イエス様の十字架を見たことないからわからないと、まあ普通そう思いますが、でも目を閉じて自分のお部屋一人でイエス様の十字架の姿を思い浮かべて、そのイエス様のお苦しみの姿を思い浮かべて、そして額から体から血があふれて釘を打ちつけられて、その中で苦しんでいらっしゃるイエス様のお姿を見て、父よ彼らをお許しくださいという祈りの声を心の耳で聞かれたらいかがでしょうか。私に語ってくださっている御言葉だと心に届くんではありませんか。肉眼で見えなくてもイエス様の苦しみは伝わってくるんではありませんか。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかというこの霊的な苦しみは私の罪のためだったんだと心に分かってくるんではありませんか。そうした時にイエス・キリストの十字架は私の罪の身代わりに苦しんで苦しんで命を捧げて、私が地獄で受けるべき罰をイエス・キリストが身代わりに十字架の上で死んでくださった。これが御言葉の答えですよ、十字架のですね。それをアーメンと言って自分のうちに受け止めることができた時に、あなたは、私は十字架のイエス様とお出会いしているんですね。蘇られたイエス様は弟子たちの入った時にね、手の傷を見せられました。この傷を見てトマスは私の主、私の神と言ったでしょうか。私たちも心の目でイエス様の十字架の傷跡を見ようではありませんか。脇腹の傷を見ようではありませんか。主は蘇られたんだと、死なれたけど蘇られたんだと、復活のキリストが私に語ってくださっているんだと、このようにしてですね、神様との交わりの中で聖霊なる神様が私に働いてくださったとき、私は復活のキリストと出会っているのでございますね。確かにキリストは私のために十字架に死なれたけれど、三日目によみがえられて今も生きておられて、私のうちに住んでくださっている誠の救い主だと。その確信が来たら、どうしてキリストがわからないでしょうか。どうしてキリストを語ることが ビクビクするでしょうかいうことがわかります。キリスト以外に救いはないんです。私の救い主なんです。だから大胆に語るんです。それが一つ目です。二つ目、彼らの大胆さはどこから来たかと言いますと、人を恐れず神を恐れる信仰から彼らは大胆な信仰が来たというわけであります。神を恐れ敬う信仰であります。17節から特に19節ですね。ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。当然神様ですねという意味ですね。すなわち当局の政府のお偉い方がこれ以上語ったら逮捕して牢にぶち込むよ、それでもいいんかという意味でございますね。でもイエス様のご命令は何ですか。あなた方は言って、あらゆる国の人々にキリストを述べ伝えなさい。キリストを述べ伝えなさいが復活のイエス様の、私が見たイエス様のご命令だったんですね。イエス様のご命令とユダヤ人の当局者の言うこととどちらを優先しますか。当然イエス様ですねと、まあ、これペテロは言ったわけですね。神を信じるというのは目で読んでそうですということよりも魂で主を恐れ敬う、恐れる信仰でございます。主の前にひれ伏す信仰でございます。主は死からよみがえられたお方なんですね。イエス・キリストは天地万物を作られた創造主であられ、死からよみがえられたお方であれ、どこにそのようなお方がいらっしゃいますか。どこにそのような人間がいるでしょうか。すべての人は罪人で、すべての人は何十年か後に死んで、罪の許しがなければ地獄のゲヘナの裁きじゃないでしょうか。何を恐れるか、私たちは心の中を探ってみたいと思うんですね。人を恐れるから。マタイの福音書の実章をお開きください。マタイの実章の28節、こうありますね。イエス様が言われた言葉でございます。体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲゲナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。人間ができる迫害の限度は人の命を奪うことだけど、神様は人の魂もゲゲナで滅ぼすことのできる、罪を裁く権威のあるお方ですよ、いうことでございますね。神を恐れ敬う信仰とは、この救い主を私は神と仰ぎますという信仰からのものでございます。まあ、ペテロたちはまず弟子としてイエス様について行動しているとき、こういう御言葉を聞いていたわけですが、もうイエス様が天に昇られた後、今度ペテロたちは以前に聞いたこの御言葉を日々の生活の中で実際に経験していったのでございます。実際にこの使徒の働きの4章でもですね、結局人を恐れず神を恐れるという意味は、神は私の魂を天国にも入れてくださる権威ある方であり、罪の裁きをなさることのできる唯一の裁き主になる権威ある神である。このお方以外に権威ある神はいないと自分の中で受け止めたときに、なんという自分は 神の前に傲慢な罪人か、神を神と思わない、神よりも自分を第一にするようなものかということが示されて、主の前にひざまずいたときに、しようと、そう私の心は神の前に頭をひれ伏すんですね。私たちは人を恐れる。人を恐れるとはこの世を恐れるということでありますね。この世を恐れるとは何を恐れるんでしょうか。迫害でしょうか。でも日本では実際どうでしょう。そんな迫害があるでしょうか。家族や誰から嫌味の一つ言われるかも分かりませんが、命を奪われたり牢にぶち込められますか。ないですね。何を恐れるんですか。いうことであります。人の評価ですか。嫌な思いをされることを恐れるんですか。イエス様が悲しまれるのとどちらがどうでしょうか。私たちが人を恐れてイエス様のことを口を塞いでしまって何も言わない、クリスチャンかどうかわからない、あなた教会行っているの、知らなかった、その姿をイエス様は見られていて悲しんでいらっしゃるんじゃないでしょうかね、と思いますね。私は蘇った神だよ、あなたは死んでも生きるんですよ、主は励ましてくださるんじゃないでしょうか。そう思ったときに私たちはですね、人を恐れる信仰から、神様、私は人を見たら恐れてしまいますので人を恐れる信仰から引き上げてください、神を恐れ敬う信仰者として私の信仰を引き上げてくださいと、こう祈っていくんじゃないでしょうか。その祈りが主は喜ばれるんではないでしょうか。私たちが強い人間だから主が喜ばれるんではなくて、弱さの中に主を求めていくとき主が働いてくださるわけでございますから、答えはそこにあると思いますね。使徒の働きの5章の40、5章の40、41を読みますと、ペテロたちの姿ですね。使徒たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行ったとあるんですね。鞭打たれてですよ、もう語ってはならないと言われたけれども、ペテロたちは鞭打たれたことを喜びとして喜んでその場を後にしたというわけでありますね。この喜びというのはイエス様、私の愛するイエス様があのように十字架の上で恥ずかしめを受けられました。私はそれの何十分の一も恥ずかしめなど受けていない。やっと今イエス様を信じていますと言ったことによって世の人々から馬鹿にされて悪口を言われた、イエス様の10分の1でも100分の1でも同じ苦しみなり恥ずかしめにあったことを私は喜びとします。イエス様と同じ苦しみ同じ喜びを私は味わいたいのです。こういう思いですよね。これが当時のクリスチャンたちの姿だったんですね。ペトロだけじゃない、一般の信徒の方々が同じように捕まればもう命の危険は当然のことながらあったわけでございますが、彼らは迫害されてもキリストの名を伝えたということはそういうところから出ているということを聖書は教えてくれています。すごいなと思いますね。本当に私の中にどれほどにあるだろうか思いますよ。イエス様の名の上に恥ずかしめられてもそれを喜びとするしたら人を絶対に恐れることはないですよね。でも私たちの信仰の先輩は それを喜びとしてね、キリストを伝えてくださったから私たちが救われたんですよ。皆さん、みんな楽をして自分のしたいことをしながらキリストを伝えて、そうじゃないですね、自分のしたいことを横に置いて、イエス様こそ私のすべてという思いから、どんな辛いことも苦しいことがあったとしても行くというね、その思いの中で信仰の先輩たちは伝えてくださったわけであります。そのことを思いますとき、ああ私の言葉などなんとちっぽけなものかなと、こう示されるわけでございます。あなた方に聞き従うより神に従います。皆様にもね、信仰の戦いが終わりかと思います。日曜日教会行こうかどうしようか、戦いが終わりかと思います。偶像の前で拝むかどうしようか、戦いが終わりかと思います。自分を神様に捧げて伝道決心しようかどうしようか、戦いが終わりかと思いますよ。しかし聖書は言いますのは、その時はいつでも神に従いますというポジションを取りましょう。それが神を恐れる、神を第一とする信仰の姿ではないでしょうかと聖書は教えていますね。皆さん、その信仰を求めようではありませんか。その熱い信仰と言いましょうか。試練があって当たり前なんだ。人から悪く言われて当たり前なんだ。ですね。それを覚えたいと思います。三つ目。大胆な信仰は、彼らの信仰はどこから来たか。教会の一致した祈りから来たことがわかります。教会の一致した祈りでございます。29から31、先ほどお読みしましたけど、使徒の働きの4章の29から31、ペトロたちがそれでも釈放されて、みんなのいるところに帰ってきました。そしてこうあったよということをみんなに伝えたんですね。そしたら一同はこう言ったというわけであります。主よ、29節、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が振り動き、一度は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出したとあるんですね。教会がキリストを語るというのは、教会の一致した祈りの中に生まれてくるということがここでわかります。彼らの大胆な福音宣教の働きは、教会の一致した祈りから来たのでございます。教会は心を一つにして祈ったとあります。御言葉を大胆に語らせてくださいと教会が祈ったんであります。一人一人がないんですね。みんなが心を合わせて一つにして何を祈ったのか、大胆にキリストを語らせてくださいと、この一点に集中して祈ったというわけでありますね。そうすると、その場が聖霊によって揺り動いたとあるわけです。超自然的な技が実際に現れたというわけでありますね。そして一人一人は人を恐れるどころか、霊に満たされて喜んで力強く教会を出ていったと、キリストを伝えるんですね。その姿が実はここで私たちは見るわけでございます。教会が心にして祈る、その中心はやはり旧礼の祈りでございますね。一人の魂をしようと言って追いかけて祈るということが、実は教会の原点ではないでしょうか。一人の魂を追い求めていく。この世は迫害して妨げが来ますが、自分個人にも妨げが来ますが、 それに対しても主よ、私から恐れを取り除いてください。大胆に語らせてください。で、教会が皆が集まって一つのこの御言葉に集中して語らせてくださいと、こう祈った時に聖霊なる神様が街道をご支配くださって、一人一人を霊に満たしてくださって、そして一つにしてくださって、みんなが同じ思いでしようと、こう声を叫び上げてキリストを語ろうではないかと、こういう思いでですね、全体が立ち上がるということでございますよね。この姿が初代教会の姿であり、実はリバイバルした教会の姿ではないでしょうか。今日もそのような教会が本当に現実に存在し、実は千里ニュータンバプテスト教会もその歴史の中でそういうことを経験され、そして今現在もその働きの中にあられて歩んでいらっしゃるのではないでしょうか。ますますその日を思い立たせて一つにしてですね、福音の働きのため、福音宣教の働きのため、救霊のために大胆に語らせてくださいと祈っていこうではありませんか。皆さん、信仰者の喜びは一人の魂の救われた喜びでございます。どれほどに嬉しいかですね。本当に。お金が入ってきたとか、人から褒められたとか、仕事がうまくいったとか、感謝ですが、それはその時の感謝でございますが、一時的なものですね。一人の魂の救いは、その人が決心してくだされば、その人は永遠に生きるものとされた。永遠に私も天国で一緒なんです。という意味でございます。どれほど価値があるか、変えられないんではないか。この世のね、全世界の富を例え手に入れてもありますけど、本当にそうだと思います。教会で一人の方が救われて、その方がイエス様を愛されて、バプテスマを受けられて、成長されて、主に用いられて、ご年配になられて、そして地上の人生を終えられて、牧師先生がその方の葬儀式をされた時、その先生の喜びや感謝はいかほどだったでしょうか。それは小川先生に聞いていただけたらお分かりかと思います。何十人か何百人か存じ上げませんが、指摘をされるということは、そういう牧会者にとりましては勝利の凱旋入門の指摘をさせていただけるということでございます。葬儀式は地上の牢獄を離れて天国へ、救われた魂が永遠に天国で生き続けて、ハレルヤと、イエス様と、復活のイエス様と共に過ごされる天国に住まいを移されるわけでございますから、そんな喜びの時はないんじゃないでしょうか。私は三宮におります時でも小さな群れでありましたけれど、一人の魂が本当に天に召された時、一緒に祈った時、共に泣きながら祈った時、よかったですね、救われていて、こう祈りましたですね。一人の魂のために何を犠牲にしても私はキリストに従う、これは尊いんではないでしょうか。どうぞ教会はそのことにおいて一つになって祈っていこうではありませんか。大胆に語らせてください。今日はですね、ペテロたちの大胆さはその復活のキリストの出会いからあった、人を恐れるよりも神を恐れる信仰からあった、教会の一致した祈りの中からその大胆さが湧き上がってきたということを学びました。私どもも主に励まされて、聖霊に励まされて、そのように歩んでいこうと、こう共に祈っていこうではありませんか。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。大胆に語らせてください。初代教会の兄弟姉妹たちは迫害の中にあっても イエス・キリストを語り続けましたが、その彼らのロープを通して2000年後の今日、私たちは福音に預かり、そして私たちにも同じように福音を語る使命が神様から委ねられています。どうぞ主よ、私たちが心を一つにして、どうぞこの素晴らしいイエス様の福音を大胆に語らせてくださいますよう、お願いいたします。お一人お一人の上に御霊の働きと満たしをお与えくださいますよう、お願いいたします。キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
メッセージを感謝します。お立ちいただいて、なし様へ長胸を賛美したいと思います。大胆に語らせてください。本当に私たちは状況を恐れたり人を恐れたりするものです。本当に神の聖霊に満たされて、大胆に語らせてくださいと祈るものでありがいを思います。一節、なした